人権童話教育シリーズ、人権尊重作文、差別のない世界、川之石高等学校3年次、橋本萌衣さん。学年は平成30年度現在。ある日、何気なくニュースを見ていると、障害のあるアーティストが小学校を訪問していた。児童に作品を見せたり、児童たちが感想を発表したりしている様子だった。児童たちは迫力ある作品に驚いたなどと、そのアーティストの躍動感あふれる作品に次々と感想を述べていた。その中で中学生くらいの女の子の感想に目が留まった。女の子は、私には障害のある弟がいます、目を潤ませて発言した。続けて、障害があるのにこんな素晴らしい作品が描けることに感動しました、と述べた。まるで小学生だった頃の自分を見ているようだった。なぜなら、私にも生まれつき障害のある妹がいるからだ。個人的な見解だが、その女の子は障害のある弟がこれからどのように育ち、自分たちと同じように学校に行ったり、友達を作ったりできるのか、子供ながら心配し悩んでいるのではないかと思った。そうだとすると、そのアーティストの力強い作品はとても彼女を元気づけたに違いない。私も妹がなかなか歩けなかったり、喋れなかったり心配だった。また、妹の同級生に比べて成長が遅く、話があまり伝わらずもどかしく、不安に感じていた。同時に妹は体が弱かったということもあり、その度に母が付き添い、話をしたり、体を動かしたりする訓練に行っていた。私は妹がいつも母と一緒で羨ましくもあり、感情を表して妹を可愛がることができない時期があった。私は障害のある弟がいると勇気を出していった女の子と、幼いながら葛藤していた小学生の頃の自分に、大丈夫と言ってあげたい。ゆっくりだけど必ず成長しているよ。悩んだり苦しんだりすることもあるけど、弟妹と過ごしていく時間は絶対かけがえのないものになるよ。心配しすぎないで、と教えてあげたい。しかし、心配するなと言っても、私は未だに心配してしまうことがある。妹は現在、高校1年生で特別支援学校に通っている。心配なのは卒業後の生活だ。妹は仕事をしながら一人暮らしをすることが夢だと言っている。私はもちろん頑張って自分の好きな仕事について楽しく自由に一人暮らしをしてほしいと思う。しかし、今の世の中では、果たして知的障害のある人が就職してきちんと働くことができるのだろうか、一人暮らしが可能なのだろうか、正直今の社会では難しいように思う。障害のある人を雇用する企業は多いとは言えないからだ。妹は学校の校内実習で仕事の体験をしたそうだ。実習の内容は割り箸の袋詰めなどの単純で簡単なものだ。実習の感想を聞くと、楽しかった、だった。予想外の答えだったので驚いた。というのは、単純な仕事ばっかりで、疲れたり飽きたりすると思っていたからだ。妹にどれくらいの作業能力があるのかはわからないが、働くことに対しての興味や関心は人一倍あるようだ。大人になったら、一人暮らしをしてお金を貯めて海外旅行に行きたいと嬉しそうに話してくれる。私の手伝えること、できることは少ないかもしれないが、少しでも妹が夢に近づけるよう、これからも妹を支え、寄り添い、助け合っていきたい。あるテレビ番組で、従業員の7割が知的障害のある人だというチョーク工場のことを知った。それについて書かれた書籍が販売されていることを知り、 私も飼って呼んでみた。その工場も最初は知的障害のある人の雇用は考えたこともなかったらしい。しかし学校側の情熱に体験ということで受け入れてみたところ、体験に来てくれた子どもたちは休憩を忘れるほど一生懸命に働いてくれた。その姿に心を打たれ、知的障害のある人の雇用を受け入れていったら、気がつくとほとんどが知的障害のある人になっていたということだ。障害者を雇用する企業は昔に比べて増えてはいるが、まだまだ少ない。受け入れ可能な企業も少なく、学校を卒業して働ける人もわずかだ。このような現実の中、この本を読み、一筋の希望の光が見えたような気がした。確かに障害者の雇用にはリスクがある。体調への配慮が必要となるし、気分の変化で仕事ができないこともあるだろう。しかし、障害があっても働きたいと思う人は多くいる。先のチョーク工場でもそうだったように、健常者よりも一生懸命働いてくれる人もいる。熱意があればたとえ障害があったとしても雇用すべきだ。私は障害のある人も社会の一員として活躍してほしい。そして差別のない世の中になってほしい。そのためにはまず自分が偏見の目を持たず、障害について多くの人に理解してもらえるよう努力していきたいと思う。2月16日に開催した市人権童話教育研究大会で発表された高校生の人権尊重作文です。一人一人の人権が尊重され、共に生きる社会の実現を目指して力を合わせて取り組んでいきましょう。